2、明くる朝、肉屋がいつもの時間に店を開けますと、犬はもうちゃんと来て待っていて、クンクン言いながら尾を振ります。肉屋は町中の人々や買い物に来たお客たちに、いちいちその犬の話をして聞かせました。すると誰も彼も、へえと感心して、犬を見入ったり、首を撫でたりして行きます。犬はやはり夕方まで店の番を続けました。肉屋は今日は肉の分量を少し多くしてやりました。犬は相変わらずそれを加えて帰っていきました。肉屋はその後から水差しに水を入れてそれを持ってついていきました。ドラ、俺も行ってみようと話を聞いた隣の人も一緒に出かけました。それから幾週間も経ちました。関心な犬の話はそこから賢へと伝わって町中で大評判になり、わざわざ肉を買いがてら見に来る人もあったりして、肉屋は繁盛しました。そのうちに夏が来ました。ある朝のことです。これまではいつも一人で来続けていた犬は、その日は他の一匹の犬と二人で店先へ来ていました。犬は連れの犬を肉屋に引き合わすようにクンクン言い尾を振りました。片方は痩せ骨張ってよろよろしていますが、それがこわごわ肉屋の足元へ来て顔を見上げました。例の病犬が歩けるようになって一緒に来たのです。肉屋は、おお、よく来たねと病犬を撫でて上等の肉を切って投げてやりますと、すぐにガツガツ食べました。線からの犬はそれを見てさも満足したように尾を振りました。それからは毎朝二人で出てきました。二人とも店の中へはめったに入らないで、敷石の上に座っていたりそこいらを歩いてきたりします。二人が喧嘩などしたことはただの一度もありません。夕方になるといつも肉の切れをもらって食べて、二人で町外れの寝場所へ帰って行きます。町の野良犬たちもこの二人が肉屋の前にいるのをもう当たり前のように思って、決して争いもせずさっさと通って行きます。たまに初めて迷い込んできた犬などが肉屋の店先にでも近寄りますと、二人の犬はうんうん怒ってすぐに溝の中へ落とし込んだりします。その頃ではもはや町中全部の人がその二人の犬のことを話にのぼしました。そのうちに町には急にある大工場ができて、何千人という職工たちが移住してきました。そのために町の外へはどんどん家が立ち詰まりました。こうして町が大きくなるにつれて、方々からいろいろの人がどっさり入り込んできます。その中には不老人もかなりたくさんいて、いろいろ悪いことばかりするので、警察も急にいろいろやかましい法令を作り、ついに衛生上のことにもあれこれ手を尽くし出した結果、狂水病を防ぐために町中に野良犬を歩かせないことに決めてしまいました。その手段として警察ではホロのついた大きな野犬運搬用の箱車を作り、それを馬に引かせて飼い主のわからない犬を見つけると片端から捕まえて積んで行き、決まった撲殺場へ持って行って殺しました。ホロ馬車の箱には鉄の格子がはまって、中に入れられた犬が見えるようにしてあります。ふとして首輪をつけ忘れていたりしたために、野犬として捕まえて行かれた場合には警察へ行って罰金を納めると、箱から出して渡してくれるのでした。町の人たちの中にはこの取締り法のために、たとえ野犬でもいつも着慣れていた犬がどんどんひっくくられていくので、狂水病の恐れよりも前に実にひどいことをすると言って警察へ悪感情を抱く者も随分いました。ある日、そのホロ馬車の一つがびっこの馬へビシビシ鞭を入れながら、でこぼこの敷石の上をガタガタと肉屋の通りへ入ってきました。
いやー、来た来た、
犬殺しの馬車が来た!と向かいの人が往来で怒鳴りました。肉屋は、ドラ!と言って出てみました。馬車の後ろには巡査が乗って、野犬はいないかと目を光らせています。旦那、うちの犬が2匹とも見えないが大丈夫でしょうか?と店の者が言いました。なあに、あいつは2匹とも機敏だから大丈夫だよ。と言っているうちに馬車は14、15軒手前でバタリと止まりました。おや?と思って見ていますと、巡査は先に針金の輪のついた変な棒切れを持ったまま馬車を降りて、そこの横丁へ入っていきました。と1分間も経たないうちに巡査は犬を1匹捕まえて引きずってきました。犬はキャンキャン鳴き抵抗しましたが、首に綱を引っ掛けられてぐんぐん引っ張られるのですからかないません。馬車使いは素早く鉄格子の戸を開けました。犬はたちまちその中へ投げ入れられ、縄を解かれて閉じ込められてしまいました。呆れたねと言いながら肉屋は馬車に近づきました。警官は馬車の後ろへ乗りました。馬車使いはちょっと飛び降りて馬の方側を締め直しています。肉屋が覗いてみますと、中には20匹ばかりの犬がゴロゴロしています。まさかうちの犬はいないだろうなと見ようとする途端に、わあわあと悲しそうな声を上げた犬がいます。肉屋はおやとびっくりしました。うちの犬が捕まっているのです。病犬もいます。2匹ともやられてしまったのです。馬車使いは車台へ上がりました。おいおい、ちょっと待ったと肉屋は真っ青になって、馬の靴輪をひっつかみながら巡査に向かって、もしもし、私んとこの犬を2匹とも出してください。なんという乱暴なことをするんだと食ってかかりました。どけよ、野犬なら仕方ないじゃないか、こらと言いながら、馬車使いはビシンと鞭で肉屋を殴り、馬にもビシビシ鞭を当てて駆け出そうとしました。畜生、人ぶちやがったなと言いながら肉屋はストンと馬車使いを引きずり下ろして突き放し、馬の口を持って無理やりに店先の方へ回すはずみに、馬を足を滑らしてパタンと倒れかけました。なんだなんだ、どうしたんだと町中の者や通行人たちがドヤドヤと駆けつけてきました。こいつらが俺んとこのあの犬を2匹ともひっくくりやがったんだ。降りろ貴様と肉屋は巡査の足を捕まえて無理やり引きずり下ろしました。人々はみんなあの2匹の犬の同乗者であるのは言うまでもありません。みんなは殴れ殴れと言って巡査を取り囲みました。そのうちに気の早い男が大きな大斧を抱えてきて、ガシャンガシャンと馬車を壊し始めました。巡査はみんな突き飛ばされ、蹴りつけられてヨロヨロしながらそばのある店の中へ逃げ込みました。その間にまたある一人が鉄の棒を持ってきて、ガチャンガチャンと馬車を叩きつけ、とうとう二人で鉄格子を破ってしまいました。中の犬たちは大喜びで飛び出して八方へ逃げていきました。肉屋の二匹の犬は肉屋の足元へ飛んできて、くんくん言って喜びました。こんな騒ぎがあってから2、3年の後です。二人はやはり毎日一緒に出てきましたが、そのうちに元病犬だった方はだんだん皮膚のツヤがなくなり、後にはあばら骨が数えられるほど痩せてきて、食べ物もろくに食べなくなり、店先へ出てきてもただ一日中敷地の上にごろりとなったきりで、時には何時間となくコンコンと眠り続けています。目も急にかすんできたようです。肉屋は首をかしげて考えました。夕方になるとその犬はもう一人の犬についてよちよちと寝所へ帰って行きます。ところがある時、犬は一匹だけ来て、その痩せた犬は一日姿を見せない日がありました。出てきた方は夕方になるともらった肉の切れを食べないで加えて帰りました。ふーん とうとう寝ついてしまったなと言い、後からついて行ってみました。犬の寝場所は、元のところはうちでも立ち詰まって追い立てられたと見えて、線とは違ったバスへの汚い空き地に移っていました。病犬はそこに転がっている古材木の下にこごまって苦しそうに腹で息をしていました。肉屋はあくる日、大きな空き樽を持ってきて、藁をどっさり入れて小屋代わりに置いてやりました。そのあくる日はどうしたものか、丈夫な方の犬も出てきません。肉屋は変だと思って行ってみますと、丈夫な方の犬は樽の前に座って中にいる病犬の見張りをしていました。おい、どうしたい、とその首を撫でた後、これこれ俺だよ、起きないか、おい、と言って中の犬を呼びました。しかし犬は目を開けないでぐんなりしているので、肉屋は引き起こしてやろうと思って手を伸ばして体に触りましたが、いきなり、あ、と言って手を引っ込めました。犬はもう死んで冷たくなっていたのです。肉屋はそこいらの片隅へ穴を掘って、おお、おお、かわいそうに、かわいそうに、と言い、死骸を埋めてやり、その上へ土を盛り上げました。もう一つの犬は悲しそうにクンクン鳴き、うろうろしていました。そのあくる日、肉屋は残った犬をその空き地へ返さないようにして、すべてを忘れさせてやろうと思って、自分の家の裏手へきれいな藁を敷いた箱を据えてやりました。しかし犬はどうしてもそこへ寝ないで帰っていきます。時にはもらった肉をそのまま加えていくこともありました。変だと思ってその次の日について行ってみますと、昨日持って帰った肉はそのまま樽の前に転がっていました。犬は時々あの犬が亡くなってしまったのを忘れて、物を食べさせようと思って持って帰るものと見えます。店先へ来ている間も、死んだ犬と同じ毛色の犬が通りかかると急いで飛び出してじろじろと見ていますが、間違ったとわかるとさもがっかりしたようにしおしおと引き返してきます。犬はその後だんだん痩せて元気がなくなってきました。出てきてもこれまでのように店の番もせず、何かなくしたものを探すようにそこいらを回って歩いたり、空になったような目つきをして物うそうに一つのところを見つめていたりします。毛色も目立って灰色になり、皮膚がたるんでだんだんあばら骨まで見えてきました。肉屋はそのすべてがみんなあの犬を失った悲しみから来ているのだと思うと、かわいそうでたまりませんでした。その年の冬近くでした。犬はいよいよよぼよぼに衰えてしまいました。ある日、一日中ちっとも姿を見せないので、肉屋は夕方例の空き地へ出かけてみますと、犬は樽の中で死んでいました。肉屋はその死骸をいつまでも撫で続けていましたが、間もなく家へ帰ってしゃべるとズックの切れを持ってきました。そして千の犬の塚の隣へ穴を掘り、死骸を丁寧にズックの切れで包んで中へ入れ、ちゃんと土を盛り上げました。そしてシャベルの土を落とし落としていましたが、とうとうたまらなくなって、おんおん泣き出しました。